プレジデントオンライン音声版。
つまらない雑談を印象よく切り上げるにはどうすればいいのか、ちょっと無茶なお題ですが考えてみたいと思います。プレジデントオンライン編集長の星野貴彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は、つまらない雑談を終わらせたい、三流は時計を見る、二流は約束がある、一流がこっそり使う締めの一言という記事です。花粉症で鼻声でご迷惑をおかけしております。お聞き苦しいところお許しください。今回紹介しているのは、雑談の締めの一言ということで、こちらの記事はですね、コミュニケーションコンサルタント、スピーチライター、もともと博報堂のクリエイティブディレクターとして、さまざまな CM を手掛けていらっしゃったという引田義明さんという方の、雑談が上手い人が話す前にやっていること、アスコムから出ている本ですが、こちらの一部を記事にしているものになります。つまらない雑談を良い印象で切り上げる、どうすればいいのか。引田さんはピークエンドの法則を活用するがいいと、活用するのがいいんだというふうにこの記事で書かれています。ピークエンドの法則、要はですね、締めがうまくいっていれば印象が良くなるよっていうことですね。ピークエンド、最後にピーク、頂点を持ってくるっていうことです。で、まあこの三流はなんとか、二流はなんとか、一流はっていうのは、プレジデントオンラインで何度か使っているタイトルのパターンでございまして、まあ結構ね、なんか気持ちよくくすぐられるかなと思って使っているんですけども、で、ちょっと順を追ってね、ご紹介していきたいんですが、まずですね、引田さんがこの記事で書いていることは、デリカシーのない人は雑談をするだけで嫌われてしまうよと。だから、まず自分のデリカシー度、自分がデリカシーに欠けてるのかどうかっていうことをチェックした方がいいですよと。で、大まかに5つの特徴があるので、このうち1つでも当てはまれば、デリカシーに欠けている可能性があるので要注意ということです。じゃあ5つのうち1つ目。自分の好奇心を優先してしまう。自分の興味のあることなら相手の個人的情報を気にせず聞いてしまう。相手が聞かれたくないことでも、例えば年齢、出身地、居住地、学歴、職歴、家族構成、年収、結婚歴、病歴、宗教、政治的信条。極めて個人的な領域もあれこれ詮索しようとする。親しくない相手なのに、休日何してたのとか、彼氏彼女はいるのなど、プライベート情報を聞く。まあ、これはダメですよね。いかにもダメだなって感じですが。二つ目、自慢ばかりをしてしまう。自分がどれほどすごい人間か自慢話ばかりする。私はと自分の話ばかり。これ良くないですね。三つ目、秘密をばらす。人の噂話が大好き。他人の秘密を知ることも好き。だからといって人の秘密をペラペラ喋るのは配慮に欠けるし、何より人から信用してもらえなくなりますよと。ですね。四つ目、パワハラ、セクハラ、下ネタ、下品。まあ、ダメですよね。相手が自分のことを好きだと思っている。このくらいは許してくれていると考えてしまう。これは良くないんだと。五つ目、マナーが悪い、不潔、声が大きい。マナーが悪い、不潔は当然として、声の大きな人はノイズハラスメント扱いされます。場の雰囲気、話の内容に応じて声の大きさに注意することも忘れないようにと。これ僕、声が大きいとか声が通るって結構言われるんですよ。自分ではもちろん何の意識もしてないんですけど、まあ多分声が大きいんでしょうね。ちょっとこれ傷つくっていうか、気をつけたいなって思いましたね。デリカシーチェック。まあこれ5つ今ありましたけれども、じゃあこの5つのうち1つでも当てはまる人はまずいと。どうすれば良いのか。6つの視点があるよというふうに書かれています。これもちょっと紹介しましょう。一つ目、相手のプライバシー情報を知るほど、相手と深い知り合いになった気がする。プライバシーに関わるような内容は自分から聞くのはなるべく避けましょう。ただし、年齢や出身地など相手と話のネタになることもあります。なので、先に自分の年齢や出身地を言ってしまうというのはありです。 それに対してどう答えるのかは相手次第なので配慮した話し方にはなるはずです。二つ目、話に私は、私は、俺は、一人称が多い場合、自分のことについてばかり語っている可能性が大きい。主語をあなたはにして相手の話を聞くように心がけてください。三つ目、この話を過去にした覚えがある。何度もしている話は自慢話になっているかもしれません。話すうちに自分の中で美化されて自分一人で酔うような話になっている可能性もあるので、この話前にもしたかもと思った時は取りやめた方が賢明です。4つ目、いない人の話をしている。本人のいる前で悪口や暴言を吐く人はあまりいません。その人がいないところでその人を話題にしている時に、あの人実はねと秘密をばらしたりするものです。いない人の話は極力避けましょう。相手は自分を好きだと思い込んでいる。セグハラやパワハラは相手が自分を好きだ、許してくれる、抵抗しないと思い込んでいるところから起きます。自分と相手の距離感をしっかり見極めましょう。鏡を見る回数が少ない。身だしなみは自分を客観視するところから始まります。トイレに行った際は必ず街のショーウィンドウに映った自分も見る。自分の服装や髪型、今どうなっているのかをチェックしてくださいとね、今6つポイントありましたけども、ここにね、ちょっと気の利いたこと書いてありますよ。俳優のチャールズ・チャップリンは、私たちがみんなで小さな礼儀作法に気をつけたなら、人生はもっと暮らしやすくなると言っています。一人一人のちょっとした配慮によって雑談のしやすさも変わるのですと。なるほど。まあ、雑談盛り上げるのにここまで気にしなくちゃいけないのかって思うと、ちょっとね、辛いっていうか、まあ雑談がテーマの記事であり本ですからね。まあ、しょうがないのかなと思いますけど。まあ仕事でね、雑談しなくちゃいけないってなったら、これぐらいは気にしないといけないですよね。あと仕事相手と人間関係を、まあよく作る、円滑にする、スムーズにする、仕事をストレスなく進めるっていうのには、こういった雑談的なものも重要ではありますよね。マナーを守るとかっていうのもね、自分のためじゃなくて相手のために、相手に不快な気持ちを抱かせないためにそれをやらなくちゃいけないっていうことかなと思うので、まあ大事なことでもありますよね。
プレジデントオンライン音声版。
そしてじゃあこの雑談も終わらせたいんだっていう時はじゃあどうしたらいいのかっていう話なんですけれども、筆者のね、引田さん書かれているのは、自分のせいにして話を切り上げるというのがいいですよということなんですよ。ちょっと説明しましょう。相手の話を切らなければいけないときに NG なこと。それは、あなたの話が長くてつまらないからここで終わりにしたい。という気持ちをちらりとも見せること。これはダメです。例えば、時計をちらちら見る。そうすると、もう話を切りたいんだな、と勘ぐられてしまいます。また、この後に約束があって、と言うと。まあ嘘ではないんでしょう。よくあるパターンです。でも十分ではありません。例えば、相手が得意先や上司、あるいはあなたの大切な人との場合、その場合はこう言ってみてはどうでしょうか。ごめんなさい。面白くてついついお話を聞き入ってしまい、こんな時間になってしまいました。もしくは、お時間大丈夫ですか？私が質問ばかりしたもので、随分お時間を取らせてしまいまして。どちらも、話が長くなった責任は私にある、とアピールしています。もっとお話をお聞きしたいのですが、ちょっと時間がなくて、と言えば、相手も事情を察して嫌な顔はしないはずです。相手のせいにするのではなく、話が面白く聞き入ってしまった自分のせいにする。こうすれば、相手も悪い気はしないはずです。ね、そうですよね。まあ、自分のせいにすると。で、もう一つ方法があると。その雑談で心に残った気持ちを一言で表す。例えば、お会いできて嬉しかったです。ああ、面白かった。楽しい時間でした。ただただ驚きの連続でした。と伝えるのです。それまでの雑談の内容が嬉しかったり面白かったり楽しかったり驚きの連続だったという印象が、こう言えば残るはずです。人の記憶に残るのは一番感情が盛り上がったピークの時と別れ際のエンドの時、ピークエンドの法則だそうです。人は別れる瞬間の相手の顔態度、言葉、仕草、印象をよく覚えていると言います。ならば、話の最後にはきっちりと相手に好印象を残しましょう。 相手と過ごした時間が有意義だったことを伝えつつ、ありがとうございましたとしっかり感謝の言葉を述べます。このちょっとしたやり取りがまた会って話したいなと思ってもらえるかどうかのポイントだったりします、ということなんですよね。冒頭に私が申し上げたピークエンドの法則っていうのはちょっと説明が間違ってたかもしれませんね。一番感情が盛り上がったピークの時と別れ際のエンドの時に相手の記憶に残るということなので、ピークをエンドに持ってくるっていうことではなかったでしたね。ただまあ話としてはエンド、話の締めくくりにですね、こういう良かった場所があったんだ、感情が盛り上がったピークの場所はここでしたよ、だからありがとうございましたっていうふうに伝えることで最終的な印象を良くするということなので、まあ終わり良ければ全て良しっていうやつですよね。感謝の言葉と笑顔で好印象を残して雑談を締めくくる。そうすればまあもう切り上げたいんだなっていう雑談もちゃんと切り上げられるんじゃないかということでした。どうですかね皆さん、雑談を終わらせたい、切り上げたい。まあ確かにそのちょっとこの後約束があってとかですね、時計をチラチラ見るっていうことよりかは、もうこんな時間になってしまって大丈夫ですかっていうふうに相手を気遣ってるっていうふうにすると割とスムーズにいくかなっていう気はしますよね。僕もそういう言い方することがあるかな。あんまりね、私の都合でっていうふうに言ってしまうと自分の都合ばっかり、自分ばっかりの人だなっていうふうに思われちゃうかもしれませんから、それよりかは相手のね、お時間、当初の約束よりも例えば時間が伸びていれば、私のせいで時間がこんなに押してしまった、申し訳ない、そろそろ切り上げた方がいいですよねっていうふうに聞く。まあそれでね、いやいや全然大丈夫だよ、それでさって言って話が続いちゃった場合は、まあちょっともうしょうがないっていうか、最終的にはね、次の約束があるんだったらもうそこは次の約束がありますからっていうふうにもう言うしかないですし、そうじゃなくて単にね、早く帰りたいっていうだけだったら、まあそこは観念して付き合うしかないですよね。うん。だからまあ、やっていく、話していくうちにね、もっとうまく転がるようになるかもしれませんし、まあ、つまらない雑談っていう風に言っちゃう、考えちゃってるっていうのも相手に対して失礼な話ですからね。相手が楽しく喋ってるんだとすれば、こっちももう少し気持ちを相手に向けるっていうか、いや、なんでこんなに面白いと思ってくれてるんだろうっていう風に考えてもいいのかなっていう気がしますね。なんかつまらない雑談って言っちゃってる時点で相手を利用しているっていうか、相手の使える部分だけ使って、それ以外の部分に対してはノータッチ、関わりたくないっていう気持ちが出ちゃっているのでね、あんま良くないのかなっていう気はしましたけども。皆さんいかがでしょうか？こういう話し方のテーマっていうのは、雑誌のプレジデントでもすごく好評で、僕もいろいろやっています。で、ウェブで、プレジデントオンラインでこういう記事を出しても、かなりよく読まれるので、皆さん気になっていることなのかなという気がしますね。皆さんこれ聞いていかがだったでしょうか？なんか気になることがあればぜひお便りお寄せいただければなと思います。で、ここからは皆さんからいただいているお便りをご紹介したいと思います。広島県のデブリンさん、4月2日配信の人生のコスパの話を聞いてと、短期的なコスパと長期的なコスパがあると思いました。人生の話になると自分語りが長くなってしまうので、趣味のドラマの話に例えると、日本のドラマはヒットした漫画を原作にすることが多い。キャスティングも今人気のアイドルやお笑いタレント、フォロワーの多いタレントが多いです。楽曲も今人気の歌手に歌わせる、すでにファンがいるのでオンエア前からある程度のヒットが見込めます。このやり方は短期的にはコスパがいいと言えますが、10年後はどうでしょう。アイドルはまだ人気があるでしょうか。歌手もまだ人気があるでしょうか。配信を見てくれる新たな視聴者がいるのでしょうか。まあね、海外ドラマ、例えばブレイキングバッドとか X ファイルとか、そういったものは長期的にも非常に見られていて、ある種コスパが高い。で、どれも別に有名な俳優とか人気歌手とかそういうものを起用しているわけではなくて、やっぱり面白いストーリーというところで人気がずっと持続している。まあ、日本でも、まあ、日本のドラマでも、もう長期的なコスパを見てもいいんじゃないかっていうお便りでした。ありがとうございます。その通りですよね。 で、まあ、人生のコスパっていう話の中では、要はその何がコスパがいいかっていうのは分かんないですよねっていう話を差し上げたと思います。短期的にね、これが効率的なんだっていうふうに思っているものも、長期的に本当にいいかどうかっていうのは分からないんですよね。で、まあ長期的なコスパっていうのがあるかどうかっていうふうに思いますけれども、要は人生の最終局面に、ああ良かった、満足したっていうふうに思えることが僕は望ましいのかなっていうふうに思いますけれども、まあ、そこに向けて何をやっていった方がいいかっていうふうに考えた時に、なんかこう短期的な、今これがいいからっていうだけで決めちゃうのはもったいないのかなっていうふうに思いますね。ずっと先のために我慢し続けるっていうのも良くないんだと思うんですけども、目の前のことだけにとらわれて、まあ、それで全部流されてってしまうっていうのもね、良くないことなんだと思うんですよね。まあ最終的には帳尻が合うようにできてるなんていう方もいらっしゃいますけれども、まあ私それに共感するところもありますよね。自分を裏切らない、自分が納得できているかどうかっていうことを胸に手を当てて考えながら、いろんな選択をするっていうことが大事なんじゃないかなと思いますし、あんまりこう後から後悔するような選択、自分や他人を裏切ってしまうような選択っていうのはやらない方がね、いいんじゃないかなと思いますね。心理的な負担って結構後から聞いてきますからね。その時は、まあ、自分をある種騙して、自分自身を騙してこういう選択をするんだっていうふうに決めてても、やっぱりそれを続けていくっていうのは難しいですよね。うちに5歳の子供がいてですね、泥棒っていうのは何でいるんだっていうことを聞かれて、いや確かに不思議だねなんて話をしたんですけども、私が説明したのは、いやまあだから盗んだ方がね、得できるっていう思う人は、まあいるんだと。それは短期的にはそういうことも多いでしょうと。でも盗み続けるっていうのは大変だよねと。だから泥棒っていうのはなんかちょっとずつ現れるけれども、最終的にはやめちゃうっていうか、泥棒が仕事っていう人はなかなかいないんじゃないっていうのが、まあちょっとごまかしてるみたいな言い方ですけども、しました。プロの泥棒っていうのもね、昔はいたかな。なんかだからその40年泥棒を続けてますなんていう人は捕まりましたなんていうニュースありましたけど、最近はあんまりないですかね。人様のものを取るっていうのはやっぱりこう心理的な負担も大きいと思いますし、それを続けていく、自分の生業にするっていうのは難しいことだと思いますね。物理的に捕まらないっていうことは可能なんだと思うんですけれども、精神的にそれを続けていく、そういう自分の行為を正当化する、納得するっていうのは結構難しいこと。だからなかなかこう仕事が泥棒っていう人がいないのかななんていうふうに思いますね。これを聞いてる泥棒の人がいればちょっとお話伺いたいところですけれども、そういう方がこのポッドキャストを聞いてらっしゃるかなとは思いますが、皆さんからのお便り大変励みになっております。記事に関する質問など何でも結構です。ペンネームお住まいの都道府県を添えて、こちらのメールアドレスまでお送りください。 podcast@president.co.jp です。また Apple Podcast の概要欄にもお便りフォームのリンクがあります。それではまた次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした。